説教、皆が求める平和をと題しまして、新井先生に来ていただきます。
新しいレストランを皆さんが開業することになったと、そのように仮定をいたしましたら、皆さんは開店にあたり何が必要だと考えるでしょうか。ここに3人の人がそういうレストランを開業しようという3人の人がおりました。そこにコンサルタントが質問するんです。お店の開店をお祝いして一つだけ特別なものをあげようと。あなたは何が欲しいですか。すると一人目が言います。たくさんの人が行き交うような立地条件の良い店舗が欲しいと。なるほど、医療品を扱うお店でも飲食店でもお客さんを相手にする商売は人通りが多ければ多いほどその可能性というのは広がってまいります。余談ですが、教会もこれに当てはまる。以前お話ししたことがあるかもしれませんが、私が最初に赴任をいたしました場所、教会は東京の大田区平和島というところにありました。小さな伝道所です。でここ小さいんですが、商店街の中にございまして、奥にある公団住宅マンション群、そこにお住まいの方たちが駅方向に向かうときにはその商店街を通っていきます。ですから人通りはたくさんある。日曜日の礼拝中も容赦なく道に面した教会玄関の自動ドアが開きます。全部ガラス張りになっていて、通りから中が素通しで見える。しかもロビーとかなくていきなり礼拝堂なので、最初の頃は説教中に何度もその後ろのドアが開くのが気になって仕方がないぐらいでした。その代わり人通りがありますから、そして中もよく見えるので安心して中に入ることができると言ってもいいかもしれません。信頼会社も多くてですね、年間40人50人という信頼会社の方がありました。礼拝出席平均も毎年2人ずつ増えていくという、やはりそれなりに人通りがあるというのは大事なことなんだなと思わされたのでありました。次に赴任したところ、広島の教会は住宅街の中、しかも奥にあって、教会に面していた道路はとても狭い。道の入り口がなかなか分からなくて、入り口を素通りしてしまうというようなところ、何度ももう来ている方が、久しぶりに来ると道に迷うというようなところでした。信頼会社は当然望めないと言ったら言い過ぎでしょうか。あまりフラッと来て入るような方はいない。同じ市内でも路面電車の駅の真ん前にある教会には、やはり年間40人50人という信頼会社があると聞きましたので、やはり立地条件というのは大事だなと思います。今日は宮崎教会の牧師チャン牧師が礼拝に出席してくださってるんですが、チャン牧師、宮崎教会バス停の前真ん前にあるんですよね。
最高の
場所です。ただ唯一難点があるようで、バスの本数が
1日10本もない。
面白い動画を作ってたので、また後でご紹介しましょう。立地条件というのはとっても大事なんですね。で話を元に戻します。新しいレストランを開業するとき、最初の人は、立地条件の良い店舗が欲しいと言いました。2番目の人は何を求めたか。私は誰もが美味しいと言ってくれるレシピが欲しいと言いました。レストランなのですから、これはとても重要なことです。美味しいと言ってくれる、そう思ってくれる料理なら、多少立地条件が悪くてもお客さんは足を運んでくれるかもしれません。実際に繁盛しているお店がどこにあるかというと、必ずしも繁華街、人通りがあるところにあるわけではありません。むしろその料理が評判になっているなら、少々遠くても不便なところにあっても食べたいと思う人は足を運びます。ですから誰もが美味しいと思う料理 そのレシピを授けてもらえるならば、それを欲しいと思うのは飲食店を開く人にとっては当然、まあ、間違いのないことでしょう。で最後に新しいレストランを開業する3番目の人がこう言いました。インスタ映えするようなおしゃれなインテリアにしてほしい。インスタ映えという言葉自体をご存じない方もおられるかもしれませんので、簡単にご説明いたしますと、インスタグラムというスマートフォンなどで使えるアプリケーションがあります。スマートフォンで撮った写真や動画をたくさんの人にそれを通して見てもらうことができる。それを見た人たちから気に入ったという意味のいいねというマークを押してもつけてもらえるとちょっと嬉しくなる。誰でも見ることができますから、極端な話ですが、世界中からそのいいねというボタン、印を送ってもらえます。ですからおしゃれだったり、かっこいい写真というのを撮ってみんなにいいねと言ってもらいたい。この場合なら、みんなが写真を撮って自慢したくなるような、そんなおしゃれなお店や料理、景色、そんなものがあれば、それを目当てにお客さんが来るというわけです。まあ、これをインスタグラムというのと、写真がよく見栄えがするというのを合わせて、インスタ映えするというような言い方を、するようであります。で、それを目当てにお客さんが来るだろうと。立地条件、おいしいレシピ、おしゃれなインテリア、いずれも魅力的でありますし、集客を望めるものであります。これはつまり収益を上げるために大事な要素と言えます。みんなそれぞれに良い視点を持っていたんでしょう。しかしコンサルタントはこう言いました。私ならこう願います。腹ペコの群衆が欲しい。良い立地も美味しい料理もおしゃれなインテリアも確かに大事な要素ではありますけれども、今作ろうとしているのはレストランですから、そこを訪れる人は原則として食事をしに来る人たちです。ですから、どんなに立地条件が良くても、どんなに美味しいと評判でも、どんなにおしゃれな内装でも、お腹が減っていなければ入ってこない。逆にお腹が空いている人なら、美味しいかどうか分からなくても、おしゃれじゃなくても、目の前に食堂があれば入る。そして食べる。立地は関係ない。京都駅前じゃなくても、四条河原町じゃなくても、祇園や金都町や上木屋町じゃなくてもいいんです。何せお腹が空いてるんですから、目の前の食堂に入ります。町外れでも山奥でも関係がない。有名店かどうかも関係がない。その人の前にはそのお店があるんです。だから何よりも大切なのは、腹ペコのお客さんだというんです。腹ペコのお客さんがいれば、そのレストランにはお客さんが足を踏み入れるというわけです。これはへりくつのような話ではありますが、ある意味では店側から見た理屈です。ですから今度はお客さん側から考えてみます。お客さんは腹ペコなのですから、欲しいのは食べるものです。それを提供してくれるお店です。食べ物なら何でもいいかというと、そのお腹の空き具合にもよるでしょう。洋食がいい、和食がいい、中華がいい、イタリアンがいい、そういう襟好みができるのか、いやもっと簡単にラーメン、そば、うどん、そんなものでいい、そういうふうに考えるのか、はたまたコンビニエンスストアでおにぎりが買えるだけでもいいんだと思えるほどお腹が空いているのか、そんなお客さんに必要でないのは食べ物を提供しない店です。洋服はいらないし、文房具も本もいらない。まして家具も楽器もいらない。そういったものは、今は必要がない。お腹を満たさないから。今は食べるものが欲しいのです。何を言いたいかというと、マッチングというのは大事なことだ、大切なことだよということ。マッチングしていればお互いがハッピーになれるという単純な話です。ところが最初から話しているレストランを繁盛させたいというこの前提の話は、 レストランが何を提供したいとか、お客さんが本当に食べたいものは何かということは問われてはいません。つまり、まあ、言い方を変えると少々乱暴な言い方かもしれませんが、儲かればいいという話になっている。それが目的ならば、お客さんが欲しそうなものを提供すればいいし、飽きられてしまったらまた別の話題になるようなものを提供すればいいという、そんな考えに至るでしょう。でも本当にそれでいいのか、それはつまらない話じゃないのかと、こんなことを思うわけです。本当に流行って難が続きするようなお店は、きっと食べてほしいと思うものを作っているでしょうし、そのために努力もしているでしょう。そうしたお店の姿勢が見えるから、お客さんも信頼をしてそのお店に足を運ぶんです。安倍元総理が白昼銃撃された事件をきっかけに、自民党と統一教会のつながりが非常に深いということがどんどん明らかにされていきました。知らなかったとか、事務所が機械的に対応していたとか、そういうのに始まって、何がいけないかなどと開き直る愚か者まで登場してまいりました。開いた口が塞がらないとはこのことだと。ついにはこれだけ問題視されているにもかかわらず、次の選挙で関係を断ち切ると断言せずに、協力依頼を匂わす馬鹿者までいる。今の日本の政治家は、自分が当選することにしか興味がないのかと、その志の低さに泣けてきます。これもお互いのニーズがマッチした結果なのは言うまでもないんですが、こんな歪んだとしか思えない世の中にこの身を置きながら、私たちキリスト者が良いと信じるものを、みんなが良いと信じるようになるためにはどうしたらいいんだろうと、本当に途方に暮れながらもいろいろ思い巡らせるわけです。特に今は8月、日本では戦争と平和について意識が高くなる時ですから、平和を作り上げるということについては、日常から思い巡らすのはもちろんのこと、この時は特に皆さんの意識も高くなっているということを思うわけです。ウクライナに侵攻していたロシアは、イギリスの分析によると、ロシアが負け始めたという見方をしている。そんなニュースをつい数日前に読みました。ロシアは自国の兵士を過度に失うことによって国内が乱れてくる、それこそ世論が反発してくるのを恐れて、アジア系の志願兵を中心に部隊を編成し始めたといいます。まあ、してきたというべきでしょうか。そのために訓練の足りない兵士たちが前線に配置されているんだそうです。当然地上戦はうまくいかなくなる、反撃を食らう、だから空爆が多くなる。こちらも精度が落ちてきているから、軍事施設をピンポイントで攻撃することができない、無差別な攻撃が増えた。結果、町を占領する頃には町が破壊し尽くされている。すると、占領してもそこは瓦礫の山ですから価値がない。作戦がうまくいかないのは、立案した将校たちのせいだと、4割近くの幹部が第一線から外された、首を切られたり、あるいは調査対象になっていると。そんな影響があって、ますます作戦がうまくいかなくなる。戦費もかさんで、これからどんどんウクライナに押し戻されていくという、そのような分析がされているそうです。こうしたニュースは、かつてはテレビや新聞で報道されなければ知ることができなかったんですが、インターネットが普及した今では、大手マスコミが報道しなくても世界各地から情報が入ってまいります。もちろん偽の情報、偏ったものもあるでしょうから、その中身を精査するといいますか、自分で調べることはできなくとしても、真偽を見極めるというようなことは、多角的に情報を集めながら必要になってくることです。 でも何でも都合の悪いものを隠しておけるわけではなくなったということです。そんな中で人々の声も聞こえるようになってくる。こうした宣教について日本人はどう考えているのかと言いますと、多くの人がウクライナに平和がもたらされるようにと願っていることがわかります。そこにはほっとするんです。確かにそうだ、みんなが平和を求めている。ところが同時に、そのためには早く終わらせる必要があると。どんどん武器を供給しなさいと。日本も欧米に倣って支援をすべきだ。その支援が武器を提供する、あるいは戦力を提供する、そういう支援の仕方、そのような声は多く見られるんです。先週もお話ししましたが、確かに何もしなければ無抵抗だったら、ウクライナはロシアにとっくに占領されてしまっていたかもしれません。でもそもそも戦力を持っていなかったら、脅威がなければロシアが侵攻することがなかったということもできたかもしれません。脅威がなければ、もしかしたらもっと早く占領されていたかもしれない。それは分かりません。いろんなことを思い巡らせながら、結局平和を得るためには戦わなければならないのかと問うならば、それは少なくとも私たちキリスト者がキリストに命じられていることとは違うということだけははっきりしています。キリストは平和を実現する人は幸いだというふうにおっしゃいました。平和を実現するんです。これを戦って勝ち取ると読むことはできません。なぜなら、戦いの場面には必ず犠牲者がいて、少なくともその犠牲者とその周りの人たちは平和ではないからです。キリストが私たちに命じているのは、誰かの平和ではなく、みんなの平和であるはずです。ですから、みんなが平和を実現したいと、しかも真の平和を実現したいと願うようになるためにはどうすればいいのかということを思い巡らせるんです。でもいくら考えても、結局のところ私たち人間の思いによっては、人々の心まではコントロールできないのであって、私たちはみんなが平和を求めるようにと、ただただひたすら祈るほかないというところに行き着きます。みんなが真の平和を求めるようになるように、神様どうかお導きください、神様そうしてくださいますと信じるのが私たちの信仰なのであります。毎年8月に施行保育園では平和の集いというのを行っておりますが、その時に私は必ず年長クラスの子どもたちに広島に原爆が投下された時のお話をしています。何年か前のこと、その話をした後に担任が子どもたちに尋ねました。平和ってどんなことだと思う？するとみんながいろんな答えを言うんですが、その時男の子がこんなことを言いました。みんなが嬉しいっていうこと。みんなが嬉しいっていうことだと。ハッとしました。みんなが嬉しいと思える状態、みんなが笑顔でいられるような状態。それは戦争に限らず、日常生活のさまざまな場面で、みんなが喜びと感謝を分かち合える状態であるということは大切なんだ。そのことを改めて教えられた、そんな思いがいたしました。ですから私たちは、みんなが嬉しいと思えるような平和を、やはり祈りながら求め続けていきたいと思うんです。一変に変わるか、劇的に変わるかといったら、もちろんそんなことはない。祈ることは無駄か、もちろんそんなことはない。私たちはただみんなが嬉しいと思える状態を、今私がそう思える状態を、私の隣人がそう思える状態を祈り求め続けていきたいのであります。なぜなら、神様はみんなが嬉しいと思える御国の扉を開いて待っていてくださるからであります。 祈ります。主なる神様、この人たちを感謝いたします。どうぞあなたがこのように御国を実現するため私たちを用いてください。私たち一人一人が皆の平和を願い求めて祈り合わせていくことができるようにしてください。大変困難な時代にあります。一人一人の健康を守り支え、その歩みをあなたが導いてくださいますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。